ヨハネの福音書の一章をどうぞお開きいただきたいと思います。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。私たちは主の使いが告げたこの救い主の誕生のメッセージ、このメッセージをたびたび耳にします。クリスマスのメッセージ、それは救い主がこの世に来てくださったというメッセージです。クリスマスのメッセージ、それは神が人となってくださったというメッセージです。今日私たちが学ぼうとしているこのヨハネの福音書の1章の14節は、実はその大切なメッセージを私たちに伝えてくれるんです。この一章の14節の御言葉に私たちは素晴らしいクリスマスのメッセージを見ます。こんな風にヨハネは記しました。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。もうすでにヨハネはこのヨハネの福音書の1章の1節から3節のところで、この言葉に関して大切なことを教えてきました。この言葉というのは初めから存在した存在であり、また神と共におられたものであり、そしてこの言葉は神ご自身である。その上でヨハネはこの14節のところで、その神様である言葉が罪人の救いのために肉体を取られたんだ、そのことをここで告げたんです。まさにクリスマスのメッセージです。救い主が来てくださった、神が人となってこの世に来てくださった。今日私たちはこの1章の14節のヨハネの語るこのクリスマスのメッセージから素晴らしい神様の恵みを学んでいきます。一言で言うならば、それは受肉ということです。肉を受けるです。人となるということです。神が人となられたという、そのメッセージを彼はここで語るんです。この受肉、神が人となったというこの素晴らしい出来事を二つの面から我々見ます。神が人となったって、で人となられたのは神だった。同じことを言ってるんですが、この大切なメッセージを誤解することがないように、しっかりと理解するようにヨハネはこの14節のところでそれを教えようとするんです。まずこの最初のところを見てみましょう。神の受肉です。神が人となられたと言います。でそのことを彼が話した後、必ずその証拠を挙げてます。受肉の事実、これは疑う人はいないでしょう。歴史上の事実、ゆえに世界中でこの出来事が祝われています。この神が人となったという、この受肉という、この大切な大切な出来事、この14節の御言葉を見ていただきますとね、さっき私が主の使いが告げたメッセージとあえてこれを比較したのは、主の使いは救い主が生まれたって言いました。イエスが生まれた、イエスがその救い主であるということを言いました。この14節の御言葉を見たときにイエスという言葉は出てきません。ここでヨハネは言葉が人となったんだ。思いません？どうしてヨハネはイエスって言わなかったのかです。なんでヨハネは救い主がって言わなかったのかです。なんでヨハネは言葉は人となって私たちの間に住まわれたと、このように言葉と言ったのかです。 我々にしてみたら、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと聞いても、正直なところあまりピンときません。さっきの主の使いのように、ダビデの町で今日救い主がお生まれになった。この方こそ主、キリストですと言われた方がわかりやすいです。でもね、皆さんね、なんでヨハネがこのように語ったのか、なんで救い主と言わずに、イエスと言わずに言葉と言ったのか、非常に大切な意味があるんです。実は、ヨハネはその当時の人々が、この大切な救いのメッセージをよりよく理解するために、あえて言葉という言葉を使っているんです。というのは、一世紀において、この言葉、ギリシャ語ではロゴスというんですけども、この言葉は、人々の間でよく知られていたんです。イエスの弟子であり、あの使徒であったヨハネは、現在のトルコ、小アジアと言われている現在のトルコですけれども、その町のエペソというところから、この福音書を記していると言われています。その当時の教会はどういう人々によって構成されていたかというと、教会はどちらかというと、ユダヤ人たちよりも異邦人たちが多かったんです。教会を構成していたメンバーというのは、ヘレニズムの世界で育った人々なんです。西洋文明の二つの源流になっているのは、今言ったこのヘレニズムというのと、ヘブライズムと言います。何かと、ヘレニズムというのはギリシャ文化の影響を受けているものです。そしてヘブライズムというのは、この旧約聖書などに見られる古代イスラエル民族の思想等が影響を与えたものです。ですからユダヤ人たちによって影響を受けたものか、ギリシャ人たちによって影響を受けたものか。簡単にはそういうことです。ですから、教会の中には、そのようにギリシャの影響を受けた、そのような文化の、ギリシャの思想とか文化によって影響を受けた人々がほとんどだったんです。ですから、ヨハネは、ユダヤ人たちがわかるような話をしても、ギリシャ人の影響、ギリシャの影響を受けている人々には理解しがたいということをしてたんです。そしてそのギリシャの、このヘレニズムの影響を受けている人々、彼らも理解できることを用いて、この大切な神が人となったという出来事を教えようとしたんです。ギリシャ人たちは、この言葉、ロゴス、それについてどんなふうに考えていたかというとね、彼らはこの自然とか宇宙を見たときに、そこに法則とか秩序を見出したんです。もちろん私たちも正直に、真剣に見ればそれを同じように発見します。ギリシャ人たちが考えたのは、そういった自然とか宇宙の法則とか秩序を作り出した、それが言葉、ロゴスだと考えたんです。しかも人間が物を考えたり、推測をしたり、そして認識する力を持っている。また、善と悪とを区別することができたりする。で、こういった力も実は、ロゴスから人間に与えられたんだと彼らは考えてたんです。こういった考え方が非常に人々の間で受け入れられて、そして広がっていったんです。ですから、ヨハネは彼らがそういった知識を持っていたんで、そのロゴスが、その言葉が、実は人となってこの世に来てくださったんだ。それを教えたかった。だからあえてここで、ロゴス、言葉っていう言葉を用いて、その真理を教えようとしたんだ。また、当然ユダヤ人もいるわけで、ユダヤ人たちはというと、言葉という言葉を聞けば、ね、彼らはすぐにそれを、あ、神のことを言ってるんだというふうに理解したんだ。この当時の多くのユダヤ人たちは、旧約聖書のヘブル語とヘブル語を話しませんでした。彼らはアラム語を喋ってたんです。街道で聖書の朗読がされるとき、 つまり旧約聖書の朗読がされるんですけども、その時はヘブライ語だったんです。ヘブル語だったんです。ですから、そこに集まっている人々は理解できなかったんです。そのために、読まれている聖書を理解するために、タルグムというものが誕生したんです。それは何かというと、ヘブル語の聖書の大雑把なアラム語訳なんです。そういうものが配られたんです。ですから人々はそれを見れば、読まれている内容を理解したんです。英語で喋ってて我々がその通訳、翻訳の日本語を渡すと同じように、そうやって人々は理解したんです。しかもこのユダヤ人たちは、神の皆を、主の皆を乱れに唱えてはならないという神様の教えから、神様に関して、様々な言い方を用いるようになってきました。というのは、そういう神の名を口にすること、そういうことをしてしまうと、神様を怪我してしまうという、そういった恐れから別の言葉を用いるようになった。その中には、主であったりとか、褒むべきお方とか、そういう様々な表現が生まれてきました。で、その中の一つが、言葉なんです。ですから、タルグムを使っていた人々は、言葉っていう、その、話を聞くとか、その言葉を聞いたりする場合、それは神ご自身のことを指しているというふうに理解したんです。アレクサンドリアにフィロンというユダヤ人がいたんですけども、彼はこの両方のその世界に通じた人物でした。ユダヤの世界にも、またギリシャの世界にも。そして、W. ハワードという神学者によれば、このフィロンはロゴスを1300回いろいろな意味で使ってるって。で、その中でフィロンはロゴスを掲示された神ご自身として使ってるって。ですから、今なんでこんなお話したかっていうと、こういう時代背景があったということ。こういう人々にヨハネはこの素晴らしい救いのメッセージを語ろうとしたんです。で、この人々が一番神が人となったというこの事実を理解するために、言葉、ロゴスを用いるのが最適であると。それゆえにヨハネはこのように記したんです。ですから、なぜ言葉なんて、ここでヨハネが用いたのかって。一つ目の理由っていうのは、それが、この当時の人々が、この素晴らしい救いを、福音のメッセージを理解するために、言葉が一番わかりやすかったからです。ロゴスが一番わかりやすかったからです。もう一つ言えることっていうのは、なぜ、イエスを言葉というふうに呼んだのか。それは、イエスは神様の代弁者でもありました。だから神は言葉と言われたんです。このイエスは、この地上に来られたから何をなさったか。二つのことをしています。一つは、神のことを明らかにしたんです。もう一つは、神のメッセージを人々に明らかにしたんです。このヨハネの福音書の一章の18節のところで、こうあります。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるとあります。誰も神のことを知ることはできない。神は霊であり、我々はその神様のことを知ることはできない。でも、イエス・キリストが来てくださったことにより、イエスは私たちに聖書の教える神、このすべてのものをお作りになった神、そしてあなたや私を作られた創造主なる誠の神がどんなお方であるかを明らかにした。我々見ることのできない、この目で見ることのできない神をイエスは明らかにしました。神様の力がどれほど偉大なものであるかを彼は明らかにしました。神様の知恵がどれほど偉大であるかをイエスは明らかにしました。神様の清さがどれほどのものなのかを明らかにしました。神の恵みの深さがどれほどのものなのかを明らかにしました。神の愛がどれほど深遠であるかを明らかにしてくれた。そして神の正しさを我々に明らかにしてくれた。 イエス・キリストのその生き様というものは、私たちにこの聖書の教える誠の神がどのような存在であるかを明らかにしています。同時に、今お話したように、イエスは神のメッセージを明らかにしたんです。ヘブル人の手紙のところで、一章のところで、こんな風に著者は言います。一章の一節のところ。ヘブル人の手紙の一章の一節、そして二節のところですが、神は昔先祖たちに、預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。かつては預言者たちが神様からのメッセージを語ってた。でも世の終わりには、イエス・キリストによって、つまり御子によって我々に神様からのメッセージが与えられた。ですからイエス・キリストは神のメッセージを明らかにされたわけです。どうしてヨハネがここで言葉とイエスのこと、救い主のこと、神のことを呼んだのか、実はそういう背景があったんです。ヨハネはここでその言葉が、神が人となられた。この方は人となって私たちの間に住まわれた。それは事実なんだって。本当に神が人となって私たちの間に来て住んでくださった。その証拠を彼はここで挙げてるんです。人となって私たちの間に住まわれたって言います。この人っていう言葉は簡単に言えば肉体という言葉です。体の話です。新約聖書の中に147回も出てくる言葉です、これ。例えば皆さんよく存じるように、パウロが自分の体に一つの棘が与えられたって言いましたでしょ。あの体、同じ言葉です。またヘブル人の手紙の2章の中で、14節。この著者はこう言います。ヘブルの2章の14節に、子たちは皆血と肉とを持っているので、と。ここです。人間が血と肉を持っている。人間の体の話です。故に主もまた同じようにこれらのものをお持ちになった。ですから人となってというのは、この人とというのは体を持ってという話です。そして人となってと、この時世を見たときに、この動詞の時世はもうすでに起こった出来事として表しています。もうすでに歴史上の出来事として、その神が人となって、肉体を持って、この世に来てくださったんだ。私たちの間に住まわれたって。この住まわれたっていう言葉、これはテントを張ってテント生活をするとか、また天幕生活をするっていう意味です。つまり、その当時の人々はテントを張ってそこに居住し、また移動したわけです。一時的にって言ってるんです。永久的にじゃない。ですから、ここで、ヨハネが言いたかったのは、神が肉体を持って、人間として、この世に、一時的に、ある短い期間、この世に来てくださった。それが、この最初のところで彼が言うことです。で、どうしてそれが断言できるのかって。ヨハネが言わんとしているのは、この事実を伝えた上で、私は、これが事実であると、どうして断言できるか。それは私自身がその出来事の目撃者だからと言うんです。ヨハネ第一の手紙ですけども、この何度かこのヨハネの手紙とヨハネの福音書を往復しますけれども、ヨハネ第一の手紙の一章の一節を見ていただきましたね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉についてあります。つまり、ヨハネが言っている同じ著者です。彼が言っていることは、私は、この命の言葉、人としてこの世に来てくださった、その神に 直接触れたし、その方を実際に自分の目で見たし、その方のおっしゃっていることを私は実際にこの耳で聞いたし、だから私は確信を持って言うことができる。確かに神は人となって来てくださった。私はその方とお話した。私はその方に触れた。このヨハネっていう人物を考えるときに、このヨハネの福音書、この福音書は私たちに彼のことについて少しヒントを、彼のことを知るヒントを与えてくれています。ヨハネは他の福音書に見ない細かい説明をしています。例えばヨハネの福音書の2章にはある奇跡の出来事があります。カナの婚礼の出来事です。で、その2章の6節のところからその話が出てくるんですが、特に6節見ていただきますと、ね、面白いです。ユダヤ人の清めのしきたりによって、そこには80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあったと。それをイエス様がブドウ酒に変えるわけですけども、面白いでしょ。80リットルから120リットル入りの水瓶が6つあったって言うんです。なんでこんなことを彼が言ってるか、自分が見てきたからです。その水瓶の大きさはこれぐらいあって、あそこにいくつ並んでたか、ちゃんと知ってるんです。それを見てるからです。また、6章のところに行くと、その、給食の話が出てくるわけです。大麦のパン5つと小さい魚2匹で持って、男だけで5000人が満たされたという、その奇跡ですけれども、そこを見ると、6章の13節のところには、大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになったって。非常に細かくその情景を表しています。また、21章の最後のところですけれども、彼らは漁に出るわけですが、その復活の主イエス・キリストが彼らの前に現れました。その時にこんな風に8節のところに記されています。他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。その距離をこんな風に具体的に表しています。またその次の11節のところを見てみますと、シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。そこで獲れた魚の数まで書いてます。153匹の大きな魚でいっぱいであった。つまり何をこれ意味してるかっていうと、ヨハネはちゃんとその出来事をみんな見たっていうんです。だから具体的に細かくこのように記してるんです。もちろんこのような数字だけじゃありません。人に関しても、例えばニコデメに関してだって、ラザロの兄弟に対してだって。しかも、覚えてます？ゲッセマネの園でペテロが大祭司のしもべの耳を切り落としました。ね、ヨハネはちゃんとそのしもべの名前を記しています。マルコスという名前。ですから、このヨハネの福音書を見ると、ヨハネは実際に自分の目で見たこと。それをこのように記しています。だから彼は言うんです。私は、実際にこの主イエス・キリストの話を聞いたし、この耳で。実際に私はこの目で彼を見たし、そしてこの手で彼に触れた。確かに神は人としてこの世に来てくれた。そのことを私たちはまずこの14節の初めのところに見ることができます。もう一度ヨハネの福音書の一章に戻ってみてください。神の受肉ということを我々見てみました。神様が人となられたんだ。で、この14節の後半見ていきますと、今度は私は受肉の神としました。つまり、人となられたのは確かに神であったって言うんです。 そしてヨハネはその方が神であったということの証拠をこの後挙げていくんです。だからヨハネがしていることっていうのは、この世に神が来てくれたんだ。そしてその証拠を挙げました。神は人となったんだ。そしてこの人となられたお方は神なんだ。それを証拠を持って述べているんです。14節のところを見ていただきますと、彼は弟子たちがそのことを証言するって言っています。弟子たちがこの方は、この人となられたお方、このイエスは神なんだ。それを弟子たちが証明する。この14節のところに、私たちはこの方の栄光を見たって言っています。驚きを持って見るとか、しっかりと眺めるということです。誰かの噂話の話ではありません。彼らは実際に自分たちの目でしっかりと見たんです。そして、その上で彼らは、証言してるんです。三つの証言を我々はこの後半に見ます。このイエスを見た弟子たちが、このイエスに関してした三つの証言です。一つ目は、彼は栄光の神であると言いました。彼らはそんな風に言うんです。二つ目は、このイエスは神の一人子であるって。そして三つ目に、このイエスは救い主である。そのことをイエスを見た弟子たちが証言するわけです。私たちはこの方の栄光を見た。このようにヨハネは言いました。イエスの生涯、イエスのその生き様っていうものは、まさに神様の栄光を表すものであったと言っています。イエス様のその生き様を見たときに、人々はそこに神の栄光を見たんです。なぜなら、イエス様がおっしゃったように、イエス・キリストは、父なる神の御心に忠実に従っていたこと。ですから、ヨハネの福音書の17章の4節のところで、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。ヨハネの17の4のところです。イエス様は完璧に父なる神様の栄光を表したんです。どんな風に？完全に彼は御心に従って生きた。だからあなたも私も神の栄光を表したければ同じことです。神様の御心に忠実に従い続けていくことです。その時に神の栄光は感謝のことに私たちの山を通して明らかにされていくんです。イエス様の生涯というのを振り返ってみるときに、まさにそれは神の栄光を表したものでした。イエス・キリストのあの奇跡的な誕生を思い出してみてください。乙女マリアを通してイエス・キリストは誕生してくれた。奇跡です。ありえないことです。でも、イエスの誕生を見るときに我々は神様の素晴らしさを褒めたたえます。イエス・キリストの卓越性を考えてみてください。彼と誰をも比較することができない。彼は全ての点において優れてました。誰も彼を非難することもできなかった。彼の比類なき教え。みんな驚いたんです。律法の専門家驚いたんです。一体彼はどこからこんな学びをしてきたんだろうって。イエス・キリストの驚くべき奇跡。先ほど私たちも見ましたけども、ヨハネの福音書の2章の11節のところで、このような水をブドウ酒に変えるという最初の奇跡を行われたときに、ご自分の栄光を表されたとあります。それで弟子たちはイエスを信じたというふうに記されています。ですからイエス様の様々な驚くべき奇跡を通して、神様の栄光というものが表された。そしてその最たるものというのはイエスの十字架であり復活でした。このヨハネの福音書の12章の中に出てきますけれども、イエス・キリストはその十字架が近いことを知って人の子が栄光を受ける時が来たと言いました。なぜなら私たちはイエス・キリストの十字架を見るときに我々は 神様がどれほどあなたや私を愛しているかを見るからです。イエス・キリストの十字架は見事らしくて、我々目を覆いたくなります。しかし我々がイエス様の十字架を見たときに、神の明確なメッセージを聞くんです。そしてそれを見るんです。どんなメッセージか。あなたの罪を私は許すと。あなたのすべての罪を許すと。あの苦しみは私たちのあなたの罪のためだったからです。ですから我々はあのイエス様の十字架を見たときに、私たちの神って素晴らしいお方であることを私たちは見ます。ですからイエス・キリストも確かに生涯というのは栄光を表すものでした。でもう一度我々はこの今日のテキストを見ていただきたいんです。さっきもちょっと説明しました。私たちの間に住まわれたという言葉なんです。さっきも触れましたけども、これはテント生活をするとか、天幕生活をする意味だと説明しましたでしょ。で、この言葉っていうのは、旧約聖書を知っている者たちにとって、あるものを思い起こさせたんです。この、住まわれたっていう言葉を聞いたときに、旧約を知る人々は、幕屋を彷彿とされたんです。旧約の時代に戻ると、旧約の時代にあって、主はモーセに幕屋を作るようにと命じました。そしてその幕屋が完成したときに、何が起こったかというと、こんなことが起こったことが、出エジプト記の40章の中に記されています。40章の34節のところに、その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたってあります。その幕屋を神様の栄光が覆ったんです。人々はそこに神の栄光を見、そこに神が臨在されていることを知ったんです。同時にソロモンが神殿を作りました。神殿ができた時も同じことが起こっています。列王記第1の8章のところに、その神殿の完成後の話が出てきます。祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。列王記第一の8章の9節と、ごめんなさい、10節と11節のところです。つまり、幕屋を作って、そして彼らは旅をしました。そして約束の地に入った彼らは神殿を作ったんです。でもどちらも神様は用いてご自身の栄光を表された。ヨハネは14節のところに私たちはこの方の栄光を見たって言いました。ちょうどあの幕屋が神様の栄光に満たされた時に人々はそれを見ました。神殿が栄光に満たされた時にそこに神がおられるんだ。みんなはそのことが分かりました。イエスの歩みを見た時に彼は神の栄光を表してた。そこに神がおられる。同じように人々はそのことを知ったわけです。だからイエスは確かに人となられたけれどもイエスは神だった。ある人々は確かにイエスは神だったかもしれないけれども人間となった時に彼は神で亡くなったんじゃないかって聖書はそんなことを教えてません。例えばエジプトの王宮で育ったモーセ、彼はその後イスラエルの民を率いたわけです。そしてあの約束の地へと実際彼は入れませんでした。別人なんでしょうか。王宮に住んでいたモーセが後にイスラエルの民を率いてきます。別のモーセなんでしょうか。同じでしょ。同じモーセです。確かに 着ていたものは違うかもしれないし、食べていたものも違うかもしれない。住んでいた生活の環境は変わったかもしれない。でも本質的に同じモーセです。周りが変わっても。神がたとえ人となったとしても、それで彼が神で亡くなったというんじゃないんです。神であり続けるお方です。永遠に神です。ですからヨハネは、この人となられたお方、このお方は神であり続ける。そのことをここで言うわけです。もちろん、このことは、御言葉の中で繰り返されていることであって、例えばヘブル人の手紙の一章をご覧いただきますと、3節のところでこの著者は非常にわかりやすく私たちにその真理を教えてくれます。ヘブル人の手紙の一章の3節に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであってあります。詳しい説明をしませんが、我々もすでにヘブル人の手紙を学びましたから。でも、この3節のところで記されていたこの2つの言葉、御子は神の栄光の輝きであるって、ね。この輝きっていうのは、私たちイエス様を信じて救われた者たちが神の栄光を反射させながら生きる。それと同じことを言ってんじゃないんです。栄光の輝きって確かに反射するとか反映するとか、放射するとかって意味があるんです。ここで言われていることは何かというと、この御子、つまりイエス・キリストは、この栄光の光をご自身が放つんだと言っています。反射じゃないんです。ご自身がその光の源なんです。栄光の源なんです。それをこの著者はこう言ったわけです。ですから、それを言うことで彼が教えたかったことは、まさにこの御子、つまりイエス・キリストは栄光の神である。次に、神の本質の完全な現れであると言いました。刻印をされているって言うんです。全く同じだって言うんです。ですから、確かに、霊の神と肉体を持った神と、外側は異なっていても、本質の部分において同じだ。本質の完全な現れだ。本質において全く同じなんだって言うんです。ですから、確かに人となられた、このイエス。神の言葉。でもこの方は、神だった。そのことを、まず、弟子たちは証言したんです。この方は神だった。栄光に溢れた神だった。二つ目に、もう一度ヨハネの福音書の一章に戻っていただいて、二つ目に言うことは、この方は、神の一人子であるって言うんです。父の身元から来られた一人子としての栄光であるって。ここでは、受肉の話よりも、ここでは、父なる神様と子なる神イエス・キリストの特別な、しかも永遠の関係を表しています。はい、一人子って、ユニークな存在だと思います。他に類を見ない存在だと。そのような関係にあるんだということを、この弟子たちは告げたわけです。父の身元から来られた一人子としての栄光だった。この方は一人子だった。他に類を見ない、父なる神様と関係を持った存在なんだというわけです。ちょうどペテロ第二の手紙の一章の中で、山上の変貌での話と思える。その出来事を引用して、このように告げているところがあります。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出して作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストの意向の目撃者、キリストの偉大さ、キリストの尊厳の目撃者なんです。こう言ってるわけです。ペテロ第2の1章の16から18のところです。そしてその後で17節から、それが山上の変貌での話であったというふうに見ることができる説明を加えています。 何が起こったのか。天から声がしたんです。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。ペテロ分かったでしょ。このイエス・キリストと父なる神様とは特別な関係にある。ヨハネもそのことを知ってました。父の身元から来られた非常にユニークな、他に類を見ない関係を持つ一人がイエスだった。三つ目に弟子たちが証言したことっていうのは、この方は救い主であるということでした。最後見てくださいませ。この方は恵みと誠に満ちておられた。恵み。時間をとって皆さんにその意味を説明する必要はないと思います。皆さんよく存じです。受けるにふさわしくないものを、受けるにふさわしくないものを、受けるにふさわしくないものに与えてくださったとも言えるし、受けるにふさわしくないものに好意を示すということにも、というふうにも言えるし、いずれにしろ、神様が我々罪人のためになしてくださったことっていうのは、この恵み以外の何物でもありません。例えば、私たちが神様に逆らい罪を犯しているゆえに、悩み続けて当然である我々に神は喜びを与えてください。恵みですよ、ね。そんな喜びを受ける資格は我々ないんです。だって我々が神様に逆らっているんだ。でも神様はそのような祝福を与えてください。絶望の中を歩み続けて当然の私たち。罪ゆえに。絶望の中を歩み続けて当然の私たちに神は希望を与えてくれました。あのヘブル書の4章の15節の御言葉って励ましありません？私たちの大祭司、私たちの弱さに同情できない方ではありません。私たちは神様の前にいちいち私たちが経験する様々な問題や苦しみや困難を説明する必要ないって。神様ちゃんと分かってるって。同情できない方じゃない。つまり同情できる方だって。あなたの苦しみ分かってるって。あなたの痛み分かってるって。あなたの抱えてるその悩みを知ってるって。こんな神様でよかったでしょ？我々人間の世界でも一生懸命説明したって全然分かってくれない人がいます。神様がそうだったらどうします？何ぼ言ってもあかんわと。分かってくださらないかって。感謝のことに我々が言う前から分かってくださってるって。罪ゆえに絶望の中を歩み続けて当然の私たち罪人に神様は希望を与えようって。罪ゆえに不満の、また不満足の中を歩み続けて当然の我々罪人に神は本当の満足を与えてくださって。罪ゆえに永遠の地獄に行くことが当然の我々罪人に神様は天国を与えてくださった。罪ゆえに神の呪いを受けて当然の私たちに神は永遠の祝福を与えてくださった。罪ゆえに神の怒りを受けて当然の我々罪人に神はその罪の許しを与えてくれるって。なんていう神様なんでしょう。なんて恵みに満ち溢れた神なんでしょう。私たちの罪に応じて報いを与えるんじゃなくて、その罪を知った上で、その醜さを知った上で、私たちにこのような祝福を与えようとしてくださっているから。しかしそれで言いながら、人間のしていることは何かというと、ヨハネの福音書の1章の10節と11節にこうあります。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は、受け入れなかった。結局人間のしたことは何か。この創造主なる、我々を作られた誠の神を拒み続けてるって。この方を信じようともしない。この方に従っていこうともしない。この方に逆らい続けてるって。そんな私たちに神はこんな祝福を与えると言います。もし私たちが罪を悔い改めて、この救いを受け入れるならば。なんていう神様でしょう。恵みに満ち溢れた方だ。もう一つあります。誠に満ち溢れている。誠、このギリシャ語の元になっているヘブライ語の意味は、誠実とか、真実とか、真理っていう、そういう意味を持った言葉です。 ですから、確実さとか信頼性という意味があります。神というお方は、信頼に値する方だ。なんという喜ばしい真理かです。この方を信頼しておいて間違いがない。信仰の勇者たちが褒められたみんなそこでした。彼らはこの神に信頼を置いたんです。だってこの神様は確かに信頼に値するお方だから。この方がおっしゃったことは全て真実です。この方がおっしゃったことを必ず彼は成し遂げられます。この方に無理なことはない。できないことはない。この方は誠であるゆえに、おっしゃったことを必ず実現なさることだ。このヨハネは、この方は恵みと誠に満ちておられた。このように言ったでしょ。旧約聖書の出エジプト記の34章の言葉を見ていただきたいんです。旧約聖書出エジプト記の34章です。シナイ山に登ったモーセの話です。五節には主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言されたとあります。六節。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く、情け深い神。怒るのに遅く。その次何てあります?恵みと誠に富。これが神なんです。これが私だって言われたんです。神様がそういうふうにおっしゃったんです。これが私だって。そして我々はヨハネの福音書の一章を見たときにヨハネは言うんです。この方は恵みと誠に満ちてた。弟子たちが、そしてこのヨハネが伝えたかったこと。この方は神なんだ。この一章の14節、我々はパッと見てきました。ヨハネは言葉、つまりイエスは神が人となられたお方だった。神である方が人となったって。そしてこの人となられたイエスは誠に神だった。この14節見たときにヨハネはこの受肉、神が人となったというこの受肉を強調しています。なんでこんなことを強調したのか。神が人となったということをどうして強調したかというと、実はこの当時それらを否定する異端が存在してたんです。一つはキリスト加減説と言われるものです。どういうことかというと、彼らはイエスは現実には肉体を持ったんではなくて、ただ人のように見えただけが仮に現れる説だったんです。ね、加減説というのは。もう一つの異端というのはアリウス主義というんです。イエスは無から創造されたただの人間である。しかし彼が宇宙を創造したんだ。だから崇拝を受けるに値するなんて、こういう考えです。ですから先ほどのキリスト加減説というのは、神が人となったというこの受肉を否定したんです。そしてアリウス主義はイエスの神性を、イエスが神であるということを否定する。だからヨハネはこうやって、イエスは人となられた神であり、この人となられたイエスは間違いなく神なんだと、イエスの人間性と、そしてイエスの神性と強調したんです。見えます?ヨハネは一生懸命、その当時の人々に、この素晴らしい救い主の誕生を伝えようとしたんです。救い主は生まれてくれた。救い主は来てくれたんだ。神が 人となってこの世にお見えになった。このイエスは神だ。このヨハネが、ヨハネ第一の手紙の4章でこんなこと言っています。14節。ヨハネ第一の4の14のところに、私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。確かに、お生まれになった方、人となってこの世に来てくださったこの言葉、イエス・キリスト。この方は、あなたや私を罪から救うために来てくださった救い主だった。そのように、この弟子たちが、そしてヨハネが、証言するんです。ヨハネのメッセージ。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神が人となってこの世に来てくれた。素晴らしいクリスマスのメッセージです。救い主が確かに来てくれたんです。ですからこのヨハネの福音書を書いたヨハネは最後にこう言います。これがこの本の目的であると言います。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネの福音書の20章の31節です。何のためにヨハネがこれを記したのか。イエスが神の子、キリストであること。イエスが救い主であることをあなたたちが信じて、そして永遠の命を得るためである。ヨハネが言いたかったこと。救い主は来た。あなたを救うために来た。あなたはその救い主を信じて、この素晴らしい救いをいただいているかって。クリスマス。それは、この救い主が来てくださったというメッセージです。でも、このメッセージを聞いたあなたには責任が生じました。救い主を受け入れるのか、先ほどヨハネの福音書の一章にあったように、ご自分の国に来られたにもかかわらず、その方を拒み続けていくのかです。そのような罪をやめることです。神に逆らい続けることをやめることです。そして今、このような恵みと誠に満ち溢れた、神が許してくださると言っている間に、救いを求めて出てくることです。どうぞ、この救い主を、あなたを救うために来てくださった救い主を、あなたの救い主と信じていただきたい。そのことを心からお勧めします。父なる神様、この時間をあなたに感謝します。こうしてあなたの尊い御言葉をご一緒に学ぶことができ、あなたの深いご愛を今一度覚えることができました。ここまであなたは私たちのことを覚えてくださり、思ってくださり、こんな祝福を与えようとしてくださっている、この事実は本当に私たちを感動させます。どうぞここにいらっしゃるお一人お一人があなたを信じ、あなたに従う者に変えられますよ。どうぞあなたを拒み続ける生き方をやめて、今日あなたを信じてこの救いをご自分のものとされるように、主よ、どうぞあなたが導いてください。救われた私たちもヨハネが言ったように、救い主が来たことを見てその知らせを伝えるんだと、大きな責任があります。どうぞこの素晴らしい知らせを述べ伝え続ける者として、あなたに用いていただきたい、そう願います。一人一人をどうぞ祝してあなたが用いてくださるように、この時間を感謝し、御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。